コント雑談ラジオ。
はい、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
こんばんは。歌人の松野光一です。
さあ、どうですかね。明日、いよいよ、東京都は選挙ですよ。
選挙行ってきましたよ、事前の。
投票したんだ。誰に投票したんですか？
これは、父の遺言で言えないんですけど。なんか誰に投票したかは決して言ってはいけないと言われたので。
あ、そうなんだ。なんか現政権を批判するときに自分の立場を表明しない人が多いから、
はい、
それはなんかちょっと立場があやふやだみたいなこう言うじゃないですか。
まあね、でも例えばうちの父と僕なんて絶対違う人を支持してるし、
うん、
その後、まあ、政治的なことって説得不可能じゃないですか。
そうですね。
もうどっちでも言えるっていうか、この人たちを褒めたたえようと思ったらいくらでも言えるし、
うん、
敵のことを悪く言おうと思ったら言えるしっていうのはもうそのどんなにひどくてもさ擁護はできるじゃないですか。
そうですね。
だからそれで例えば私が誰々さん支持しますって言った時に、
うん、
もう私はそういうね、すごい影響力のある人だったらまたちょっと違うんだろうけど、
うん。
まあ、その何々を支持するなんて、何々はどこどこがいけないのにとか言われるわけですよ。
なるほど。
それがもう本当に相手にしたくないので、父の言う分を大事にしています。
へ
ぇ。父に言われたことってそんなにないんでしょ、僕ちっちゃい時から。
あ、そうなんだ。
ただ、なんか、ある時ふと、なんで野球なんてね、みんなつまんない野球なんて話ばっかするんだって僕が言ったら、
うん、
子供の時ね、なんか父がね、
はい、
政治のこととか言っちゃいけないことがあるのだと世の中には、
うんうん、
だから野球というまだその穏便なね、
うん、
野球の何々のファンだっていう話をしてるんだよって教えてくれたことがあるの。
へー、
多分それぐらいじゃないかな、私が父に教わったことって。
なるほど。
まあそんなですよ。それで投票してきたんですけど、
ええ、
私今まで投票した人で合格した人がいないので当選した人、ま
あ、だからね、そこが僕もね本当に辛いとこなんですけど、僕は常に政権交代っていうか現政権じゃないところに割と投票するんですよ。それがね、僕が投票するせいでそこが通らないんじゃないかっていつも思うんですよ。
そんなことは、そんなのは晴れ男問題でそんなはずないんですけど俺がいるから晴れたとか、
俺の負のパワーで現政権を流れさせてるんじゃないかって常に思っちゃう。
僕漫画のベスト10とかは自分が票を入れた人が1位になったことなかったんですけど、
ええ、
最近はそうでもなくなりました。ここ数年は自分が1位にした人が1位になることがたまにあるから、
ええ、
政治もいつか自分が1位にした人が当選することもあるのかなと思ってますけどね。
はあ、
うん、今日はだから課題本が、
はいはい、
女帝小池百合子、はいはい、で申し訳ないんですけど、女帝は小泉さんから送っていただいて、読み終えた後、
はい、
どうしても読ませたい人に貸してしまったので、
あげていいですよ。
まあ、この手元にもないです。
あははは。
その代わり課題本のスーベニアが2冊あります。
お、どうしたことですか？
実はですね、前回の放送でなんで島尾さん送ってくんないんだろうと思ったとか言ったじゃないですか、僕。
ええ。
したらね、送ってくださったんですよ。
僕は自分で買いましたよ。けど
その催促したつもりはなくて、
送
ってくんないのが変だと思うぐらい好きだって言いたかっただけなの。島尾さんの方をね。
島尾さんが聞いてたんですか？
なんか多分誰かから伝わったんじゃない？
マスノが送ってくれないって言ってるぞって。
でまあ出版社の方経由で送っていただいたんですけど、
ええ、
すごくいい本だったので、
はいはい、
もう一つは自分で買って、
うん、
なんかプレゼントでもしようかなと思って、っていう感じで。
なるほど。
さすがに。
すごい本でしたね。
さすがに送っていただいた本をプレゼントするのはちょっと気が引けるので、
はい、
普通に買いました。
はーい、びっくりしました。もうハラハラして。
島尾さんのスーベニアはすっごい面白くて、
はい。
あの、小池百合子に関しては、
はい。
もうネットで情報を知りすぎてたので、
はいはいはい。
知ってることを確認するみたいな読み方しちゃって、
なるほど。
なんかあの、ほら、栗原雄一郎さんも同じことをおっしゃってたんですけど、
はい。
結構インタビューとか今いっぱいでネットにあるじゃないですか。
はいはい。
だからあれ読んじゃうと、かなりいいところをもう紹介されちゃってますね。どうでした小泉さんは。
いやー すごかったですね。
ねえ、
面白かった。いやー、すごいすごいの読んだなって思いましたよ。
なんか僕思ったんですけど、最初読んだ時はね、
はい、
なんかすごいよくできた話だなと思って、
お
作り話みたいじゃないですか。
そうですね
と思ったんだけど、
うん、
だんだん、その、著者の方がね、
うん。
やっぱ、白衣の方に全てを持っていきすぎじゃないかと思い始めたの。
ほう。
でね、批評って、どんな批評でも、
はい。
まあ、あの本は評伝だから批評じゃないけど、
うん。
あの、可能性と限界を両方語るべきだと思うんですよ。うん、で、可能性と限界っていうのは、いいところと、
うん。
ダメなところ、
はい、
だから案外小池百合子さんのいいところは語られなかったじゃないですか。
そうそう、いいところがね、だから政治家として功績なんかないのかなっつったら、クールビズとか。
でも例えばさ、その、うん、今日ねたまたまネットでね、そのライターさんの書いてる表を読んだの。
はい。
高井博明さんっていう方が書いた、女帝小池百合子の違和感っていうね、
はい、
あざと病と英語っていうタイトルのノートに、ノートっていうサービスで書いてらっしゃるんだけど、
はいはい、
それにも書いてあったんだけど、
うん、
例えばさ、英語が上手っていうこととかは普通褒めればいいじゃない。
そうですね。
それをさ、巻き舌のみたいなさ、いやらしい言い方で、
うん、
英語が得意なことを誇示してるみたいな書き方じゃない、全体的に。
英語をうまいってことを特に評価しないんですよね。
でもさ、日本人で英語が上手っていうだけでもかなり政治家としてはいいじゃない。
そうですね。
でそことかをさ、あんな言い方しなくていいと思ったのね。その巻き舌のとか、称賛を浴びたことをいつまでも忘れられず英語にすがりついたのだみたいなニュアンスだったじゃない、ちょっと。
ただそれでも小池百合子がアラビア語をあんまりこうプッシュするから、
うん、
そこからそれに対する反動みたいなところじゃないですかね。
なんかさ、そのでもほら、小池百合子さんのアラビア語は実は上手だって人もいたじゃない。
ああ。
それで専門家の方が書いてたよ。名前忘れちゃったけど。うん、
あ、本当に。
ただそのまあ口語っていうか、おしゃべりの言葉と、
うん、
現場で勉強のために使う文語は違うから、
うんうん、
っていうこともわかるし、たださ、その向こうは日本人みたいなお客様に関しては甘いんで、
うん、
小池百合子さんが卒業しててもおかしくないっていうふうに書いてたよね、その人は。
そうですね、それは僕も読みました、多分同じやつ。
その人の言い分だと、その、なんて言うんだろう。だってもう、国を挙げての、こう、賄賂とかが横行してるわけでしょ？
そうですね。
だとしたらさ、どんなにさ、インチキだとしてもさ、もう、我々はどうしようもないよね。
そうですね。まあ、でもね、やっぱ意地悪したくなる気持ちはわかるんですよ。なぜかというと、カイロ大学主席とか、どんどん持って話すじゃないですか。
うんうん、まあそうなんだけど、
うん、
なんていうのかな、女帝に関してはさ、まずそのコロンビア大学卒業が嘘じゃないかっていうのが結構 大きいじゃない。
カイロ大学、
あ、ごめんごめん、大間違いだった。カイロ大学、なんでコロンビア大学出てきたんだろう。まあ、カイロ大学のことを、
はい、
まあインチキじゃないかっていうさ、こう告発が結構重きを置かれてるじゃん。
そうですね。卒業証書が、なんか、偽造だみたいな。
う で、それに対して小池さんはさ、そんなことないですよっていうふうに卒業証書を出したりするとさ、
うん。
あともう、国がもう、小池さん卒業してますって大学側は言ってるんでしょ？
そうですね。
だった時にさ、どんなに実はインチキだとしてもさ、裏口入学みたいなものだからさ、
はい。
もっともっと決定的な何かがないとさ、もう、手立てがないよね。
まあそこはいいよって感じですね。
で、あとさ、本当言うと僕、経歴詐称してる人のことをみんなそんなに悪く思わないと思っての、実は。
は
あ。あの、ほら、いたじゃない、ショーン・ケイさん、ショーン・ケイさん？
はいはいはい。
あの人みたいに、あの、ニュースのキャスターになりそうだったから、
うん。
暴露されたけど、
はい。
割とみんな経歴詐称してる人のことをさ、それでじゃあ仕事なくすってことになんないじゃない、実際。
そうですね。
何人もいるじゃない。物書きとかで経歴が実は嘘だったことがバレる。でもその人たち活躍してるじゃない、未だに。
まあ、物書きはね、内容が面白かったらいいんじゃないですかね。
短歌の世界だと寺山修司なんて嘘ばっかしなんですよ、経歴は。
へ
え。でももうそんなことは研究され尽くしてるけど、だからといって寺山修司の価値が下がるみたいなことはないから。
うん。
あ、僕はなんか経歴詐称って、意外とみんな平気なんだなっていうのが認識なんですよ。
なるほど。
うん。それでね、あとそのさっきちょっと紹介した、あの、高井宏明さんが書いてたんだけど、
はい。
あの、語尾がだろうとかさ、想像で書いてることが多くなかった？
ああ、ちょっと、だいぶ前に読んだから忘れました。
なんか、その、もちろんね、推測で書くのはしょうがない部分もあるんだけど、
うん。
例えばさ、僕、小さい時から、痛くない腹を探られがちだったのね。
はい。
マスノはこう思ってるんだろうって言われるんだけど、
うん。
そんなこと思ってもないわけよ、こっちは。
うんうん。
これによって、そういった人の汚い心が見えるわけよ。
うん。
マスノはきっとこう考えてこう行動したんだろうっていうさ、邪推をされるわけ。
うん。
で、そのことはもうずっと僕のテーマで、僕は運動音痴っていう、障害者文庫の小説にも書いたんだけど、その、小池さんだってきっとさ、そんな、そこまで、何、ズルをしたつもりはなかったとかさ、そこまで悪意に取られるとちょっとっていうのはあったと思うの。それでね、さっきの可能性と限界のいいところと悪いところっていう意味では、
はい。
あの、小池さんを支持してる人の意見とかももっと入れた方が良かったと思うんだよね、本としては。小池さんは実はこんなとこがいいとか、実は上手だ。が、そういう記事をさ、本が出た後に書いた人はいたけど、本の中で言ってる人がほぼいないじゃない。
そう、だから、本当に政治家として何の功績もなく、よく今まで残ってるなんて、どういうことだって思ったんですよね。
うん。でも、例えばさ、その、なんだっけ、誰だっけ、その、政治家の人のさ、ポスターを勝手に変えてあげたとかさ、あれもさ、悪意で書いてあったけどさ、合格、あの、当選するように眉毛を整えてあげたりとか、写真を変えたりしてるわけじゃない？
はい。
で、そういうプロデュースがすごくうまいっていうのは褒め言葉でもあると思うの、本当は。
そうですね。
僕、もし自分が誰かの評伝書くんだったら、可能な限りいいところは書いて、
はい。
分かってあげた上で、でもここがダメじゃないかって言わないと、
はい。
まず、小池百合子自体に届かないと思うんだよね。
なるほど。
あの、本人が、例えばさ、僕の悪口でもいいんだけど、マスノコーチはこういう功績があると。
うん。
こんな風にすごいこともしてる。だけど、こう見るとこんな風にダメなんじゃないかって言われたらすごい痛いと思うの。
はい。
こんなに分かってくれてる人がここまで批判するのかと。
うん。
でも、多分、あの、女帝は読んだら、
はい。
あ、私を嫌いな人が書いてんのねって思っちゃうと思うんだよね。
はい。
そこが、なんか、あの、読み終えてだいぶ経ってから、
うん。
あの、物語としては面白かったんだけど、悪者として、
うんうん。
気を塗りながら書いてっていうとか、
うん。
もう、ネットフリックスドラマにしてほしいと思ったんだけど、
ええ。
なんか、その、もうちょっと小池百合子の、その、いいと思ってる支持者の声とかの入ってた方が、
うん、
あの、その支持者でさえも最終的には小池さんを嫌いになっちゃったとかさ、書いた方がさ、
うん、
なんか真意が伝わったような気がするんだよね。
まあ、ただ、本当に友達が一人もいないとか書かれてましたよ。
なんかさ、でも、ほら、聞こえます？
はい、聞こえますよ。
なんかさ、例えばさ、まあ、顔のあざのこととかもさ、
はい。
顔のあざ確かに気になっただろうけど、
うん。
それが何もかもの原因じゃないと思うんだよね。
そうですね。
あとさ、あざのことをさ、厚化粧って言われたときにさ、
はい。
あざのことを自分で言うじゃない？
そうですね。
さあ、じゃあ、言ったことをさ、なんかすごい利用したみたいな言い方されてるけどさ、どうすればよかったんだろうね。本当にあざがあって、
うん。
厚化粧って言われたときに、私はあざがあるんですよって言うしかないじゃない、本当に。それを悪意に言われたらもう何も言えなくなっちゃうよね。
ああ。
そこでさ、じゃあ、あざがあることを言わなかったらさ、どうだったのかとかさ。
うん。
なんか、どうしたら納得だったんだろうってちょっと思っちゃった、その、小雪百合子がどう振る舞えば、
うん。
ちょっとは、善意に解釈してくれたんだろうなって。
そうですね。まあ、とにかくでもね、
うん、
コロナ対策が本当にダメだと思うんですよね。
なんかさ、それって、過去にやってきたこととの繰り返しになってるよね、築地の問題とかね。
そう。だから、やってるポーズがうまいだけっていうのが、この本読んだ上で、東京アラートとか、見ると、
うん、
あ、まただな、言った通りだって思うしかないじゃないですか。
まあね。この本ってさ、僕、うん、この本のいいところを言うとね、
うん、
平成の歴史っていうか、平成の政治家の歴史みたいな。
そうですね。平成の政治史を振り返る感じですよね。
すごいコンパクトにまとまってるから、
ええ、
とっても面白いよね、その辺は。
その平成政治史の裏には小池百合子が、裏にも表にも出たり入ったりしてたみたいな。
絶えず小池百合子がその場にいたみたいなね。
そう。
で、政権交代していく上で、絶えずみんなに近づいていくけど、安倍は意外と取り込むことができなかったみたいなさ。で、安倍は、僕、あれと思ったのは、そうだね、安倍さん年下なんだよね、小池さんのね。
あ、そう。
だから、年上の人には強いのに、うん、年下だとうまく扱えなくてみたいなさ、その辺がちょっと、ドラマとして面白かったんだよね。
面白いですね。あと、舛添洋一が面白かったですよ。
舛添さんのとこさ、面白いね。
面白かった。そう、なんかちょっとかわいそうになっちゃう、小池百合子が。
あとさ、僕、舛添さんっていい政治家だったんじゃないかと思い始めた。
うん、俺、舛添さんは良かったと思うんですよ。なんか、ほら、厚生大臣の時に、
うん。
すごい、病気の人に対する保障みたいのすごいやったじゃないですか。うん、あの時でも、病気にかかってた人たちが、
うん、
当時、もう民主党がすごい勢いがあって、政権交代目前だったんですよね。
うんうん、
で、それで舛添さんがすっごいニコニコして、さあどうですか、僕こういう風にしましたよ、つったら、民主党の多分、病気かかってた人たちが、だいぶ息がかかってたみたいな感じで、すごいなんか、冷たい素振りだったんですよ。
そう、なんかさ、その辺気の毒なのはさ、
うん。
なんだっけ、朝鮮学校かなんか？
はい。
日本でこう、優遇しようとしたら、
うん。
それも国民の反感を買ったんでしょ？
ああ、それはよくわかんなかったです。
それもさ、どっちかっていうとさ、こう、差別じゃない意識だからさ、褒められるともいい出来事だよね。
そうですね。
それがさ、なんか、例えばさ、ちょっとした公用車の使い回しみたいなことってさ、
うん。
舛添さんに限らずみんなしてると思うの？僕ね、結論は舛添さんがもし髪の毛がふさふさだったらね、
はい。
そんなに戦えなかったと思ったんだ。
ああ。
政治家はダメだっていう結論が出るよね、この本読むと。
ああ。
もう、本当に。
うん。だから舛添さんの元カノだったから、なんか都知事になったみたいな感じ
で。あれ読むとさ、仕返しのためになったみたいだよね、
まず。そう。
少女漫画のさ、世界だったらさ、
うん、
舛添に振られたことを、 仕返しのためにみたいに見えるよね。
ねえ。
あと、あれもそうだよね。お父さんをに冷たくした人たちへの復讐。
そう、あとね、お父さんのクズっぷりがすごくてね、そこも面白かったんですよ。
うん。いや、だからさ、その、物語としては本当に面白い本だったよ。そこは。たださ、そこが危険なとこでもあると思ったのね、その、伏線回収みたいに全部見えるじゃない。
そうですね。
で、その、そもそも高橋さんがさ、
はい、
今回、なんかレビュー書いてらしたの。女子スパっていうウェブサイトにね、
はいはい、
小池百合子というブラックホール並みの虚無に呆然、ヒット本、女帝小池百合子表っていうのをサムソン高橋さんっていう、まあ、ライターさんで、ほら、能町さんのパートナーになった人。
あ、そうなんですか。
能町さんのパートナーにな
った人。じゃあ、頭のいい人なんですね。
頭いいし、あと、バラの花をね、育てるのがうまくて、料理も上手な人なんだけど、その人が書いてた文章がすごく面白くて、最後まで読むと、その物語性みたいなものにね、
うん、
私たちはすぐ乗っちゃうから、
うんうんうん、
だから、女帝を読んで物語性に乗っちゃうことが、実はその、ダメな政治を作る原因じゃないか、みたいなニュアンスのことをおっしゃってて、
うん、
それはそうかもしれないよね。つまり、こう、あの本の物語性の面白さみたいなものを鵜呑みすることは、
うん、
小池さんが今まで利用してきた、
うん、
物語みたいなものを受け入れてしまってる、あまり賢くない大衆たちになっていくっていうこと？
うん。
うん。だから、なんて言うんだろう。ちょっと読んでいい？その、
はい、
高橋さんの文章。
はいはい。
あれ、まず、生まれつきあざがある話を書いてらして、著者は小池百合子の怪物的な精神力と上昇志向とセリフプロデュース能力、はい、周囲の目や風向きに対する過剰なまでの鋭敏さの理由をこの技に求めようとしている、
うん、
幼い頃から比較された美しいいとこなんていうのも登場している、
うん、
それは少々古い物語的なのではないだろうか、
うん、
現役都知事に衝撃を与える本としては、賠償になりはしないだろうか。そもそも、そういう安っぽい物語を望む気持ちが、彼女のような人物を生み出したのではないか。
はいはい。
しかしその物語がないと、この本はただのサイコパスによるホラーになってしまうのであった。確かにその物語がないとさ、
うん、
なんで小池さんはこんなことするんだろうと思うよね。
まあ、どっちにしても人格は褒められてないですけどね。
なんかさ、例えばマニキュアの言いながらさ、帰ってっていうのってさ、何のためにそんなことしたんだろう。
ねえ。いや、弱者が嫌いだからじゃないですか。
いや、それも僕、そのね、
うん、
小池さんにお願いした人たちの態度が最初悪かったんじゃないかと疑ってしまうぐらい、
うん、
すごい感じが悪いような聞き方をしたから、
うん、
マニキュア塗りながら対応したじゃないかとか想像するぐらいちょっとありえないよね、ちょっとね、政治家として。だって。
いやー、でもね、ほんとでも、築地の人にしろさ、うん、拉致被害者の人たちにしても、みんな小池さんとか、あと元のその、神戸とか芦屋の人たち、後々ないがしろにされるじゃないですか。
うん。
そういう人たちからの悪評がなんで広まらないのかなって思うんですよ。
でもすごいよね。築地の人たちもさ、なんか、すごく、私も築地には通っていました、みたいなこと言ってさ、
うん、
うちの親も、なんか、店をやってるから築地には近しいとか言ってさ、すごいこう支持されてさ、また来ますとか言って来ないんだよね。
そうそうそうそう。
まあそうなんだけどさ。
何にもしてくれないみたいな。
そう。そんなさ、わかりやすく敵を作るようなことをさ、
うん、
政治家ってするものだろうか。
まあそうやってね、いろんなとこ、焼き畑の方みたいにして、戦地区変えたりしていくじゃないですか。
まあ、築地に直接関わってる人なんてたかが知れてるってことなのかな。
うん、でもね、このネット社会で、
うん、
なんか本当ちょっとひどい態度を取っただけで炎上することだってあるじゃないですか、ちょっとした失言とかで、
うんうん、
なのにそんなね、もう根本的な人間性の悪さみたいなのを至るところでこう発揮してて、
うん、
なんでやれてんだろうって思うんですよね。
なんか拉致し被害者のやつのさ、
うん、
私のパックが拉致されちゃったのかと思ったっていうのもすごいよね。
すごいし、あとあれも鳥越俊太郎さんもすごいですよね。
闇上がりなんて言ってませんって言い張るってやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
それどういうことなんだろうね。
ねえ。
それさ、鳥越さんの発言は載ってなかったけど、ぜひコメント欲しかったよね。
鳥越さんが思わず絶句をして二の句が告げなくなっちゃったんですよね。
そう。なんか多分著者はそういうのを聞いてさ、病気に冷たい小池百合子さん許すまいと思って、小池さんのあざとか病気にも厳しいのかな。
わかんないですけど、でもやっぱり現役で、その、東京都知事っていうね、大変な立場で責任も負ってる人がそんないい加減な人じゃ困るじゃないですか。
まあね、なんかさ、うん、僕がさ、壺にはまったのはね、なんか、親を看取ったってことをさ、アピールしてる割には、実際には なんか10ヶ月とか何ヶ月かしか看取らなかったらしいじゃない。
そうそうそうそう。
なんか、あと病気のせいで、なんか子宮を取ったかなんかで、
うん、
もう持てなかったって言い張ってるけど、実はその病気になったのはもう40過ぎた。
46歳とか言って
た。6歳、後半ね、もう子供ね、産まない年代になってたとかさ、
うん。
何でも利用するっていう媒体的にね。
そう。
うん。でさ、そこのさ、変な矛盾みたいなもの誰も使わないんだね。
ねえ。
うん。だから、小池さん今日もテレビで見たんだけど、
ええ。
自信満々じゃない振る舞いが。いや、
だからもうテレビに映ることがまず大好きだから、まあ、この本読んだ印象ですよ、うんうん、だからもうどんな状況であれテレビに映るともう嬉しくてしょうがないってことが自信満々につながるんじゃないですか。
あのね、で人ってさ、自信満々の人にはさ説得力を感じるよね、
う
ん、
そうですね、
うん、あのさ、ほら他の人たちってさ誠実なこと言っててもさ、
うん、
ちょっと汗だくだったりとかさ、
うんうん、
意識感があったりするじゃない、
うん、
でそれにグッとくる人もいると思うけど、
ええ、
お客さんみたいにさ、言ったことを言ってませんって言ったりとかさ、
ええ、
どういうことされちゃうとさ、あれ自分の方が間違ってたのかなみたいなさ、
うん、あるあるある、
ね、そこはちょっとある意味この人すごく面白いなと思っちゃったな。
すごい人ですよ、
うん、あとなかなかできないと思った、その振り袖を着てわざわざこうピラミッド上に行くとか、う
ん、ええ、
自分の見せ方とかよく考えてるよね。
そうですね。
ちょっと思いつかなくない？それ。
ねえ。
振り袖着てピラミッドの上に乗って私は卒業しましたっていう嘘をつくわけじゃない？
暑いでしょうね。
うん。そうそう。で、それをさ、新聞とか全く疑わなかったわけじゃない？
そうですね。
昔さ、噂の真相で読んだんだけどさ、
はい、
なんかモスクワかなんかで支持された女性の指揮者がいてさ、
うん、
本当はちっちゃなとこでしかやってなかったくせに、すっごく立派なことやってた嘘をついて、
うん、
指輪に出て、その絵がみんな真に受けて有名になった人がいたらしいのね。
ああ。
そうなのって結局さ、みんな裏取んないんだね。
そうですね。伊集院さんもね、オペラ歌手だっつってたら、本当にオペラの仕事が来て、もうダメだっつって、カミングアウトしたみたいな言ってましたよ、
ね、うん、そういう意味ではさ、言ったもの勝ちなんだね。
ええ。
もう僕もこれからは、取ってもない賞を取ったって言い張ろうかな。
それはね、うん、ありですよ。
ねえ、多分みんな知らないもんね。
そう。
例えばさ、ない賞を作ってさ、
うん。
もうなんか、なんかなんだろう。石川啄木現代短歌賞受賞とか嘘って言ってみんなさ、
審査員松野浩一
そうとかさ、
うん、
あ、審査員で自分で作った賞なんだ、それね。
そうそう、だから審査員を佐々木あららさんとか
中
島優さんにしてもらうんですよ。
そう、あとはもう啄木に許可も取らずに、
はい、
石川啄木現代短歌賞選考委員松野浩一っていう風にして、
ええ、
白木よりも立派な雰囲気をまとうとかね。
そうですよ。なんかモノクロ写真でね、ひげをすごい生やして、
着物着てね。
そう、着物着て写真撮るんですよ。ちょっとなんかアゴに手を当てて。
で、海外に行って日本で最も活躍する火事になって言い張るとかね。
ええ。
なんかそれで通用するのかもしれないと思い始めちゃうね。
そうですね。
うん。なんかさ、ただね。小池さんがこんななのに結局回ってるってことはさ、
うん、
どんなにへんてこの人が知事になってもさ、うん、どうせしがらみで動いていくからそんなに変なことになんないのかもしれないね。
いやー困りますよ。だって変になってるじゃないですか。
記事とか本当に気の毒だね。
そう、だけどこの本がね、今、50万部とか売れてるんじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？
そう言ってたけど、あ、10万部だって言ってたかな。
10万部か。だから10万部売れても、選挙は揺るがないじゃないですか。
だってテレビの視聴率って1%しかなくても、100万人って言われてるからね、確か。
そう、だから、なんか本当に、出版界で大事でも、社会に対してはもう本当そよ風みたいな。
なんか都庁の本屋さんでもベスト10の1位らしいんだけど、
うん、
なんかさ、やっぱテレビって強いからさ、
うん、
テレビでこの本のことやんない限り誰も知らないよね、きっとね。
そうですね。金スマでやってほしいですね。
連日さ、テレビがさ、この本を取り上げてね、
はい、
この本に書いてあることは本当かとかみんなに語らせるとか、
ええ、
堀越さんが語る真実とかさ、
はい、
出れば、なんかちょっと変わるかもしれないけど、
ええ、
結局明日がもう明けて今日が、明日か、明日が選挙なのに、結局テレビでやんなかったじゃない、ほとんど。
はいはい。
もう、ああ、と思った。で、僕短歌にしたんだけどさ、その感想をね。
選挙期間中はなんかこういう本とか、その、個人をテレビで批判するのは、なんかダメだみたいな、あるんじゃないです
かね。あるのかもね。うん、あと、それはそうなんだろうね。
うん。
なんかさ、感想を読んだんだけどね、短歌に。
はい。
はみ出しっこのグレアムくらいやらないと多分当選するのは女帝。はみ出しっこのグレアムくらいやらないと多分当選するのは女帝って読んだんだけど、
はい。
はみ出しっこって少女漫画があるのね。
はい。
それで、グレアムっていう性格の暗い男の子がいて、自分たちの仲間が、こう、裁判で、自分たち悪くないのに負けそうになっちゃうの、裁判で。それを覆すために犯人を挑発して、より重い罪を着せるっていうことをグレアムが仕掛けるのね。それでもう圧倒的にそいつが悪者だってことを伝えるためにパフォーマンスをするんだよ。それぐらいのことをやんないと。
どんなパフォーマンスするんですか？
それがね、漫画の読みどころだから言えないんだけど。
あ、そうか。
でも、軽く言うと、うん、その人が犯人の男の子、こうをより犯罪をさせるために、
うんうん、
わざと挑発して、
うん、
その人を傷害罪にするために、
お、
自分が犠牲になるの。
へ
え。でさ、自分が犠牲になって怪我をすることで、犯人がもうこいつはひどいやつだってみんなにイメージが伝わるじゃない。
はいはい。
っていうことを裁判の最中にわざとやるの。
お
う、そうしないと負けちゃいそうだったの、裁判で。だから、よって小池百合子も、なんかこう、被害者で苦しんでる方たちが、なんかもう、テレビかとかでパフォーマンスでもしない限り、
うん、
多分合格っていうか当選するよね。
そうですね。残念だな。僕は山本太郎さんを応援してますよ。
山本太郎さんに関して言うとね、
はい、
僕ね、山本さんって髪の毛変えて、
うん、
もうよく若手俳優がやってる髪の毛くるくるヘアにして、
はい、
で、すごくいい役のドラマに出るのが、
うん、
実は政治家として成功する道じゃないかと思っています。
へ
ー。もうなんかだってテレビで見てるとか、好感度が高いとかいうことでみんな決めるんだもん。
そうですね。
必死に政治のことを語るよりも、 全く関係ない深夜ドラマとかに出て人気出た方が、多分彼の言うことをみんなが聞くよ。
あらららら。
今頃そんなこと言ってもせんないことだけど。
はーい。
ね。
ね。
なんかまあ、自分は選挙前に読んでよかったんですけど、
はい。
こんな本が出ていて、そこそこ出ていても、結果が変わらなかった時の絶望感ってすごいね。
そうですね。うん、だから、本読んだ人はみんな、まあみんなかどうかわかんないけど、結構な数の人が、うわ、小池百合子やっべーって思うじゃないですか。
うん、思うけど。
そういう人たちの気持ちはどうにも行き場がない。
なんかさ、よく選挙にみんな行けばね。
はい。
あの、政権交代するよって言ってる人いるじゃない。
はい。
でも僕、選挙にみんなが行ったとしても、
うん。
ひどい人を支持する人はいっぱいいるから、
うんうん。
だから左翼の方たちが支持するような人が受かるとは限らないと思うんだよね。
そうですね。
むしろさ、すごいひどい差別的なことを言ってる人が支持されることあると思うの。
ええー。
だって、石原慎太郎さんとかってずっと差別的なこと言ってるけど、ずっと安泰じゃない。
そもそもなんか人気者ですもんね。
うん、顔もいいしね。
うん。
顔、兄弟が国民的俳優だったわけじゃない？
はい。
もう、覆らないよね。
そうですね。
こんなひどいこと言ってても。あと、あの人も意外と、こう、気が弱そうだけど自信満々じゃない？
誰ですか？
石原慎太郎さん。
え、気が弱そうですか？
目がパチパチしてたりしない？
目がパチパチしてるのも、なんか、変なキャラみたいな。
でもなんか、僕はお目にかかったことあるんだけど、
ええ。
林義則さんと石原慎太郎さんの対談を、
ええ。
文字起こしして原稿にする仕事したことあるのね。
おぉ、すごいですね。
編集担当は町山智弘さん。
おぉ。
小原俊二さんだったんだけど、
はい。
なんか、その時あった印象で言うと、やっぱ目をパチパチしてて、ちょっと気の弱そうな感じがあったですけど、でもテレビで見るととても自信満々だもんね。あの、何か責められても謝んないもんね。
すごい威勢がいいですよ。
で、みんなそういう人が好きなんだよ。
はーい。
というね、ちょっとね、行き場のない気持ちになって終わりました、あの本の読書は。
あ、確かにそうですね。これでね、なんか、すごい、票が集まらなくて落選したら、ものすごい面白いですけどね。うん。
それはでも、テレビ局の人とかが本当にしつこく放送するとかしなきゃ無理だよね。
ああ。
あとはもう、でもさ、あの本で最後の方でさ、
はい。
解除いたしますって言ったことで、風向きが変わるとこがあるじゃない？
ん？何をしますね？
排除いたしますって、あの、ほら。
あ、排除します。あ、
うん。
あの、緑の党の時。
なんか、あの、全員を合流させるわけじゃありませんっていうことを言っちゃったせいで、うんうん、急に支持が落ちる時あったじゃない。
排除の論理みたいな。
うんうん。そのところとかが、ちょっとあの本のこう、落ちっていうか、
ええ。
とっさに言ったことで急に支持が落ちるっていうことがあったじゃない？
そうですね。
そういうことをテレビでやってたらもっと違うかもね。
ああ、本当だ。
みんなが好きなものをけなしちゃうとか、
うん。
なんかスマップのこと悪く言っちゃったとかさ、
うん。
そんなことしないだろうけど、
うんうん。
なんかそういうことで急に風向きが変わることはあるかもね。
そうですね。
ああ、でもなんか政治家の方たち、大変なんだろうけど、なんだろう。もう、ちょっと、どうにかなんないもんでしょうかね。
そうですね。まあ、俺は都民でも何でもないから、そこまでね、カッカカッカしてもしょうがないっちゃしょうがないんですけど、でも東京は割と日本全体を担ってるところがあるから、
うん、
やっぱね、気にはなるんですよね。
ねえ。
そう。
本当に。どうなるんだろう、コロナ対策とかも。
ねえ。
うん、はい。
じゃあ、
もう一冊に行きますか。
ルピニア、島尾真帆さん行きましょう。あ、そういえば、さっきの、女帝の作者は、
うん。
1970年生まれで、ほぼ我々と同世代ですよ。
あ、そうだね。なんか、ちょっとお名前を言わなすぎたかもしれないから、ちょっと待ってね。ちゃんと著者名を言っとこうか。
はい。
帽子も出さなかったし。
はい。
あ、ちなみに僕、このね、女帝っていうタイトル決まるまでね。
はい。
厚化粧小池百合子ってタイトルとかね。嘘つき小池百合子ってタイトルとかね。きっとね、案ではあったと思うの。
おぉ。なんか女帝って言うと、銀座のママみたいですもんね。
でも厚化粧小池百合子にしちゃうときっと非難されるじゃない。
そうですね。
うん。化粧上手だったらどうだったかな。
なるほど。うん、
だって比喩なんだよね、もともと。厚化粧って言ったのは、
はい。
あの本によると、嘘で固めてるってことの比喩だっていうふうにも読める話だったじゃない？
お
ぉ。石原慎太郎の真意は。
はいはいはい。
あ、でも、
そうですね。
うん。
著者は石井太子さんです。
そうか、石井太子さん。私たちとほぼ同世代。
はい。なんかノンフィクションいっぱい書いてらっしゃる人だそうですね。
賞もいっぱい取ってらっしゃるんですね。
ね
え。出版社は文藝春秋でした。
そう、次も文藝春秋ですよ。
今回文藝春秋のスポンサーになったかみたいなね。
ねえ、文藝春秋の女性作家2冊特集です。
本当に。文藝春秋、私もくじけなっていう本をね、出していただいたことがある、お世話になってる出版社ですよ。
おお。
芥川賞、直木賞をやってる出版社ですね。
そうですね。
で、僕、芥川賞、直木賞のニコニコ中継のコメンテーターで出たことあるんだよ、昔。
すごいじゃないですか。
ニコニコ動画調べると僕が、当日突然呼ばれて、なぜかコメンテーターしてる不思議な映像が見ることができるので、
ええ。
見てみてください、興味ある方は。
はーい。
はい。で、次のスーベニアに行きます。
スーベニア、島尾真帆さんです。
スーベニアって僕何か知らなかったんだけど、
ええ。
お土産とか、記念品とか、何か思い出すものみたいなニュアンスなんだってね。
あ、そうなんだ。なんか花とかなんかの名前なのかなって思いながら読んでました。
まあ、お土産屋さんみたいな、お土産っていうニュアンスらしいんだけど、あとそれを見ることで何かを思い出すみたいなニュアンスがあるんだって。
ははー。
だから帯文が、あなたがくれたもの欲しくてもくれなかったもの、
うん、
っていう、島本さんの初の長編恋愛小説って書いてある。
そうですね。まあ、僕、島尾さんとは一緒にイベントもしたことあるし、なんか飲み会でも同席したことあるし、年賀状のやり取りもしている、まあ、友達ですよ。そんな友達付き合いを頻繁にしてるってこともないんですけど。
僕なんて、中森文化新聞のスパのページで、何度も共演はしてるけど、会ったことなかったんですよ、昔は。
同門じゃないですか。
そう、僕、カルチャースターって呼ばれたんだけど、島尾真帆さんとか僕とか。
はいはい。
でもなんかね、直に会ったことないの。例えば、鶴見渡さんとかはちょっと会ったことあったけど、
うん。
石丸玄翔さんも当時は会ったことなかったし、真帆さんもだいぶ後になってから会ったのね。
うん。
一緒に、中森文化新聞っていうスパのページに載ってた時には、全然会ったことなかったんですよ。
はい。
ただ、女子高生ゴリコのサイン会には行った。
へぇー。
で、なんか、手形のハンコをしてもらって、サインもらったな、そういえば。その女子高生ゴリコどうしちゃったんだろう。実家とかにあるのかもしれない。
お
ぉー。で、まあ、初長編小説だったんだけど、
はい。
どうでしたか？
いや、もうだからね、友達の恋愛話を盗み聞きしてるみたいな異様なハラハラ感がありましたよ。
そうだ、ここで番組を聞いている方にお願いがあるんですけど、この小説はネタバレをせずに話すことが難しいので、
そうですね。
もうほぼネタバレしか しないので、これから読みたい方は聞かない方がいいかもしれない。
そうですね。
小泉さんがさ、読むきっかけにしたというさ、あの、永田王さん。
はいはいはいはい。
あや一家は淳さんだっけ。
そうですね。
レビューも読んだんですけど、本を読み終えたから読んだんだけど、
俺もそうしました。さっき読みましたよ。
すごい面白いレビューだったけど、やっぱり全く知らずに読んだ方が小説は面白いよね、きっとね。
あ、そうそうそうそう。あのね、あの、やっぱね、女の人ならではの同性の目線でのレビューでしたね。
そう。
なるほどって思っちゃいましたよ。
僕、最初読み始めた頃は、なんか、すごい文章が気張らない感じで、例えばさ、なんていうのかな、オノマトペとかが普通に出てきちゃってさ、固有名詞もいっぱい出てくるし、こう、立派な小説を書いてやろうみたいな意識がないじゃない。
オノマトペって何でしたっけ？
オノマトペっていうかさ、こう、ちょっと待ってね。なんか例えば雨がしとしと降った的なこと？
ははあ、擬音ですか？擬
音的な？あ、ごめん、オノマトペだと間違えてるかも。例えばさ、7ページのお腹をグーグー鳴らしながらとかさ、
はいはい、
グーグー鳴らしながらとかってさ、普通もうちょっとさ、例えば車のドアをコンコンと叩くととかさ、
はい、
こうあんまり工夫してないような文章じゃない？一見。
そうですね。ええええ。
文学とかってさ、すごい凝るじゃない、そういう表現に。アトロっぽしかったりとか。それがさ、みんなが使ってるようなさ、こう普通の言い方で書いてて、あと会話の書き方も独特で、誰々が言ったみたいな説明がないんだよね。
時々ね、誰のことセリフなのかちょっとわかんなくなっちゃう。
ずーっと会話が続くんだけど、普通さ、と言いながらタバコを吸ったとかさ、説明が入るじゃない。
はいはい。
そういう意味ではさ、いわゆる小説らしく書こうっていう意識が本当にないところがあると思ったの。だけど、ずっと読んでると、これはちょっと書けない、普通こう書けないなっていうふうに思って。
文章はね、すごい平易っていうか読みやすいんだけど、三人称で書いてるじゃないですか。
しおっていう名前でね。
そう。だから、なんで一人称じゃないんだろうって思いながら読んでましたよ。
まあでも、私小説とかってそういうことを結構わざと三人称で書くとかあるから。
あるけど、難しいじゃないですか、三人称で書くのって。
そうね。でも多分、あまりにもその、自分のことと思われすぎてもと思ったじゃない？
もう完全に、ご本人のこととして読んでましたよ。
まあ、そうとしか読めない感じなんだけどね。職業とか違うんだよね。
そう、だから、もう最後、いいの？ってくらいなこといっぱい書くじゃないですか。
そう、でもなんか僕、それさっきの続きなんだけどね。最初表現がそういう普通の言い方だなと思ってたんだけど。でもなんかやっぱこう、物の捉え方が面白いから。あんまりその、凝った言い方なくてもハッとさせられるところがあってね、
はい、
例えば105ページのね、実家の描写なんだけど、物が減り家族の物置となっていた塩の部屋は、主を失ってベンチの消えたロボットのような寂しげな空間となった、携帯もリュックサックも弁当箱もそうだ、使わなくなったものってすぐに魂を失い抜け殻になるっていう描写があって、この電池の消えたロボットのようなとかはあんまし感心しなかったんだけど、携帯もリュックサックも弁当箱もそうだって続くところに、そうだって思ったりとかいうような、そういうこう元々の認識がユニークだから、面白いんだなと思ったりしたのね。あと固有名詞の扱いがさ、 全然決まらなくてさ、
はい、
149ページでね、
はい、
うん、元気出た、ありがとう、谷村新司でもう一回言わせて、ありがとうっていうのが多分谷村新司のモノマネで言ってるシーンがあるんだけど、
ありがとうって言ったんですよ、
うん、そういうのをさ小説でなかなか見なくない？
まあリアルな日常会話なんでしょうね、うん、
だ日常会話っていうものへのさこう敷居の低さっていうのかさ、
ええ、
うん、なんかそういうところに、あ、すごく小説を書くことにさあ書いてあるぞみたいな意識が本当にないんだなと思ったんだよね。だそこがすごいと思ったの。
そうですね。
で、あと200、付箋つけたとこを、まあ、3つに絞ってきたんだけど、あえて。
はい。
213ページでね。
はい。
結婚って一生一緒にいるってことでしょっていう一行があるんだけど、
うん、
この言葉って普通じゃない。結婚って一生一緒にいるってことでしょって、この文脈の中で読むとハッとするんだよね。後半のもうどんどんすごいことになってきてるところに出てくる文章だから、あ、なんかこの小説はあんまり今までの人が書いたことない書き方だなってちょっとねそこで思って、女性とかこういう生き方をしてる女性たちがやっと出てきたんだなっていうことの表れみたいな気がした小説として。で、たまたま僕身近っていうか知り合いで何人もね、
はい、
あの、男にお父さんになってもらうことを諦めて、最初からもうシングルマザーを選ぶ人とかいたりするわけ。
かっこいい。
もう結婚したけど離婚しちゃって、
うん、
で、まあ、旦那も、夫も時々は子育てに来るけど、実際、もう父親としてはほったらかしにされてるけど、もう気にしないみたいな人もいるのね。
はあ。
っていう人が、まあ、何人かいるんだけど、
うん、
なんか、そういう、こう、なんだろうな。あれをちょっと漏らしたかな、あの、上本一子さんって読んだ？
読んでないですね。
一子さんの、まあ、自分が、夫がいるのに、ECD さんの奥さんね、上本一子さんって。
ああ、あの、本屋さんでは見かけてるけど、読んだことはないんですよ。
上本さんのね、叶わないっていう本が評判になったんだけど、これもその、夫が ECD なんだけど、好きな男の人ができちゃうって話なのよ。
うん、
日記なんだけどさ、ほぼ。
うん、
だそれに、こう、そういう世代っていう感じがしたな、読んで。後半はだから、もう、で、実際、島真帆さんのインタビューも読んだのね。
はいはいはい。
吉田豪さんが、はい、取材した、それは、文化とタブーっていう雑誌。
はいはいはい。
で、やっぱ、なんか、今、フリーセックスを、なんか、強調してらっしゃるらしくてさ。
え？
最近、フリー、島尾真帆さんがね、
うん。
最近、フリーセックスをやけに推しているエッセイスト島尾真帆に、
うん。
吉田子がインタビューしてきましたよ。
おう。
祖父は、死の棘の島尾敏夫です。サブカルは全員出読っていう、まあ、そうなんだよね。おじいさんが島尾敏夫っていう文豪で、
ええ、
お父さんもお母さんも写真家なんだよね。
ええ、死の時は映画見てびっくりして小説も読みましたよ。
僕さ、あれ、お両親とかの家族でやってる展覧会に行ったな、水戸かなんかの。
おお。
うん。
おしっこしてやるっつって。
あの死の時。
畳の上でおしっこしちゃうんですよ。
映画は誰が監督なの？
映画はね、小栗なんとかさんっていう、何本か、ほんと数本しか撮ってない人ですね。小栗浩平かな？
面白かったです？
面白かったんですよ。高校、大学生の時に見て、当時まだ童貞だったのにびっくりしたんですよ。
ああ、童貞だったからあまりこう、どういう受け止めの、そういう場合は。
だからなんかもうびっくりみたいな。いや、だからちゃんと理解できないと思うんですよね。
うん。
でも、なんかこう、感じるものはあったんじゃないでしょうかね。
うん。なんか、僕、ご両親にも会ってしまったことがあるから、
ええ、
どうしても読んでると、その、出てくるご両親がさ、
うん、
自分の連れてきた男に厳しかったりするじゃない？
はい。
そういうところは、目に浮かべて読んじゃったんだよね、どうしてもね。
ああ。
実際のご両親を。
そうですね。でも、まほちゃんから聞いてる、他の本に出てくるご両親と、この本のご両親、全然感じが違うなって思いました。
あ、そうか。ご本人とどこまで話したことあるかもあるね。僕は、だから一回だけお家にお邪魔したことがあって、前回も喋ったけど、離婚話したら お父さんが爆笑してくれて、
はい、
結構それが嬉しかったっていうのが思い出なのね。なかなか僕離婚話して爆笑されないんですよ。
みんな気遣いますからね。
でそこで爆笑するってところが、やっぱり独特なお父さんなんだよね。そう、だから、出てくる男性たちもさ、
うん、
あ、いるよねっていう感じがして、僕自分とかもきっと、女性側から描かれたら、
うん、
この出てくる男たちのどれかみたいな、気の利かなかったりすることをいっぱい言ったりしてるんだろうなと思ったりとかした。
あの、永田王さんが出た、登場する3人のとこがみんなクズってズバリ断言してて、ええー、って、そこまでもうきっぱり切り捨てちゃうのって思ってちょっとハラハラしたんですよ。
まあでもそうだろうね。
まあ自分はそんなクズだと思って読んでなかったですから。
ああ、そう。でも例えばさ、こう、なんかこう、すごく注文のうるさい男がいるじゃない。
はい。それにね、でも、まあ、クズはクズだとしても、まほちゃんが、おのおの魅力を感じてるから、そういう、ね、関係に発展するわけじゃないですか。
まほちゃんっていうか、しおちゃんね。
しおちゃんがね、そう。だから、そんなクズなんて言っちゃ悪いんじゃないかみたいなハラハラするところもありますよ。
なんかさ、でもしおちゃんっていう主人公はさ、
ええ、
でその男たちをさ、糾弾したり攻めたりしないんだよね。
そうですね。
なんかさ、最初の方とかさ、
うん、
こういろんな男の人とこう交際していくんだけどさ、
はい、
あんまり自分ではそのことを不倫とも思わないじゃない。
そうですね。
あと、フックスフレンドとも思ってないんだよね。
ええ。
で、人から言われた時にハッとするんだよね、いちいちいつもね。
ええ。
僕、興味深かったのはさ、占い師に会うじゃない。
あ、そうですね。
あそこさ、面白くない？
すっごい面白い。
で、沖縄の占い師、わざわざ行ってさ、
むっちゃキャラが立ってるんですよ。
一目でさ、なんか、結婚してあげないよとか言われるんだよね。
そう、でもね、読んでると、どの人って思うんですよね。
あとさ、一人に絞りないよとかまで言われちゃうんだよね。
そうそうそうそう。
そんなに当たるもの？占いって。
ねえ。
で、その、しおちゃんがさ、主人公が、
うん、
私はちょっとユニークな生き方をしてると思ってたけど、
うん、
すごく図式的な不倫みたいなものだったじゃないかっていうふうに思う瞬間があるじゃない。
そう、それで占い師に言われたことも、なんかテンプレート的に言われたことが当てはまってるだけじゃないかみたいに言
う
んです
。そう、だから当てられたというよりも、このぐらいの世代の女の子にはみんな当てはまっちゃうんじゃないかみたいなことでしょ？
うん。
そことかも凄みがあって、やっぱ、なんだろう。あんまりだから驚かせようと思って書いてないと思うのね、小説として。だけど、その、最初いろんな男性と仲良くしていくところも自然じゃない？
はい、
こういう流れでこうなったんだなって思ってってさ、例えば震災のせいとかで元の彼と仲良くなるとかさ、また、
うんうん、
でもその男がいちいちうるさくて洗濯物の洗剤が臭いとかさ、自分が食べたいのはこれだとかさ、
うん、
あと料理上手だね、セブンイレブンのハンバーグと同じぐらい美味しいよとか言うじゃない。
そうですね、
それもさ、ちょっと頭で考えたら思いつかない嫌なコメントだよね。
まあね、でもセブンイレブンのハンバーグ本当に美味しいらしいですよ。
僕食べたことありますけど、人の手料理を褒めるときにそれダメじゃない？
そうですね。
まず比較しちゃダメじゃない？
まあね。
じゃあセブンイレブンの食べろよって感じじゃない？
まあ僕もね、言いそうで怖い。
でそこでさ、その主人公のしおちゃんがさ、じゃあセブンイレブンの食べればいいじゃないとかって反論しないじゃない？
そうですね。
ポイントだと思った。なんかこう嫌な気持ちこととか言われた時にさ言い返さないよね、うん、全然ね。
いやーでもねそんなこと言ったら俺なんてしょっちゅうなんか言って妻に悪気なく言ったことで怒られっぱなしですよ。
奥様が書いたらしおちゃんよりもっと手厳しいかもしれないね。
だから本当もうなんかね別の人生があって真帆ちゃんと付き合ってたらクソみそ書かれてんじゃないかって思ってハラハラする。
でも全然クソ息子じゃないとこが怖くない？
そうそう。だから、そのね、まあ、誰とは言わないですけど、結構、その評価の低い彼のことも、真央ちゃん結構すごい好きになろうとしてるところがいっぱいあるじゃないですか。
優しい気持ちで見てるんだよね。
そう。
自分が悪いっていうふうにまず思うんだよね。
そうですね。
でもさ、ほら、すごいのはさ、その男たちを糾弾したりしてないにもかかわらず、永田王さん、まあ、あの時の文章のペンネームは、相川淳さんだったかな、だったんだけど、永田王さんも言うようにさ、読む人が読めばすぐに分かっちゃうわけじゃない、その男たちが。
そうそう。で、
例えばその男たちをダメンズとか言ったりしないわけじゃない、主人公も。そうですね。うん。そういうところが、この小説の読みどころだと思ったの。
あとね、やっぱご本人もズボラで、大して立派な人間じゃないっていう目線で書いてますよね。
うん。だから私みたいな可愛い子をね、
うん。
遊びやがってみたいな時期は全くないじゃない。
そうですね。
被害者意識がないよね、あんまり。
うん。
そこがいいなと思った。
気持ちがいいですね。
うん。でも相川淳さん、永田王さんね、とかは、もうひどい男たちだと思うわけじゃない。
はい。
でも実際にひどいのかもしれないじゃない、その例えば、
まあ、ひどいと思います。
恋人であるかどうか分からずにたまに連絡くれる素敵な人とかさ。
そうそう、もうそこでネタバレになるからもう言いたいこといっぱいある。うわー言いたい。
言っていいんじゃない。でももう放送で友の会にする。
友の会がいいと思います。
なんかさ、あとちょっとしたプレゼントをくれたりするのね。好きな男はね。
はい。
はい、うん。三人の男でどれがマシだった？
マシ、マシって言ったらどれもこれもねえ、いびつな人たちですよ。
うん。
だから一番かっこいい、そのね、ふみおっていう。
あの映像クリエイター。
一番好きな彼も、なんかパニック障害かなんかあって電車乗れないんですよね。
そうだ。それ印象的だったね。
そう、だからそんな憧れてる彼が、なんかこう、しおちゃんにとっては、すっごい上にある、掲げてる存在じゃないですか。でも、うん、そのふみおさんは、すごい生きづらさを抱えてるんですよね。
電車に乗れなくて、
うん。
乗れるなら乗れるんだよね。
そう、でも、こう、しおちゃんから見たら、なんか、スーパーマンくらいに見えるわけじゃないですか。
うん、
でも、ふみおさんは、ふみおさんはふみおさんで、多分そんなに自己評価が高い人じゃないですよね、きっと。
きっとね。
そう。
あんまりさ、
みんな辛そう。
なんかさ、好きになった男の描写もあまり見た目とかの描写がないんだよね。その、
ああ、そうですね。
それだけ、ちょっとこう、小学生みたいだとかいう描写があるけど、あんまり背が高いのかとかさ、
うん、
髪型がとか出てこないんだよね。
そう、ふみおさんのね、素敵なところはね、しおちゃんが変な服を着れば着るほど褒めてくれる。
で、いつもふみおさんが面白がってくれる T シャツを着ちゃうんだよね。
そう。
でもそういうところがさ、恋愛のなんか感じがしてね。
そう。
桃仙人って小説の時にさ、
はい。
親方がさ、変な服いいって言ったら着ちゃうじゃない、主人公が。あれみたいだよね。
そうですね。
かっこよさわかんないけど、その人がいいって言うから着ちゃうんだよね。
はい。
うん。
じゃあまあ、そんなところで、そろそろ1時間5分経ってるんで。
そうか。
続きていいか、ぜひ、スーベニアをお読みになった皆さん、友の会、ネタバレトークをお聞きください。
うん。でも、とっても面白かった。なんか、期待値高かったんだけど、島尾真帆さんのエッセイ読んできたから。なんだろう、この、描かれてることとかはさ、そんなに別に特別な感じがしないんだけど、まあ、特別は特別なのかな。でも、やっぱ態度。
はいはい。
他人への態度みたいなものの一貫性がちょっと独特だよね。
そうですね。あとね、やっぱね、しおちゃんが一人っ子っていうところでね、僕は結構ね、通じるものがあるんですよね。
本当、じゃあそれはまた話そう。
はい。
ちょっと僕、その、いただいた本をちょっとだけ紹介させてもらっていい？
はい、どうぞ。
太宰治賞の作品集をいただきました。ありがとうございます。あと、まあ、その商店をよく利用してくださってるファさんっていう人の、
はいはい。
文化系ロックバンドエリーツの奇跡っていう、同人誌をいただきました。
はい。
海猫沢メロンさんとか、いう、みんなでこうバンドやってるやつの、同人誌みたいです。で、やっぱ、パさんの曖昧日記の冊子もいただきました。
はい。
あと、小賀千佳子さんっていう、僕がものすごく昔から日記を愛読している、デイリーポータル Z で活躍するライターさんの、
はい。
瞬きをする体っていうウェブ日記の本、ケーキに隙間を見つけて悔しくて泣いたっていう、ずっと僕この本買おうと思ってたんだけど、送っていただいてしまいました。ありがとうございました。
はい。
他にも本いっぱいいただいてるんですけど、ちょっと、全部は紹介できなくてごめんなさい。前回紹介し忘れた北野優作さんの 100文字 SF、 以前紹介した本のシリーズというか、あれの短い文章の SF を集めたものが早川文庫から出たみたいなので、
はい、
ぜひ皆様手に取ってみてください。
あ、じゃあ僕も紹介させてください。
はい。
復刊して3号目の映画秘宝8月号、今発売中の南北究極攻略という特集の、最強新聞というコーナーで、スキンっていう、なんかネトウヨじゃないや、ファシズム集団からに所属している若者の苦悩を描いた、スキンという映画のね、紹介を書かせていただいております。
はい。
あとね、前回友の会で告知しちゃって、しょうがないなって思ったんですけど、メーター検診員テゲテゲ日記っていうのが、本と雑談ラジオで紹介した交通誘導員ヨレヨレ日記のシリーズで、
はい、
今度は電力会社のメーター検診員のを実体験した川島徹さんっていう方が書いた本の、紹介をさせて、短編を書かせていただいたんですよ。
はいはいはい。
すごく面白かったので、ぜひ、お読みいただくといいかなと思います。フォレスト出版です。
はい、僕、前回も紹介したかもしれないけど、猫のいる家に帰りたいっていう本を、
はい。
仁王悟さんっていう僕と同い年の猫歌人の方が出したんですね。
はいはい。
で、まあ、猫をいっぱいこう引き取って育ててたりするような方なんだけど、全ページに猫の短歌と猫のエッセイ、そして可愛らしい猫のイラストレーションを小泉さよさんって方が書いた本で、厚み出版という出版社から出た本が今短歌のベスト10の1位になってるんですけど、初版限定の付録が猫のおやつチュールを入れて人に渡すためのチュール袋、チャオチュール袋っていうのもついていて、
はい、
ものすごく長い歳月かけて連載したものがやっと本にまとまりました。同い年だけど、デビュー短歌集になりますね。
はい。
で、メジャーな出版社からちゃんと出てるので、ぜひ皆さん読んでみてください。猫が好きな人たちは。
はい。
もともと私の簡単短歌ブログっていうブログの投稿者でした。
ああ。
出版おめでとうございます。
おめでとうございます。じゃあ、はい、そういうところで。
そうですね。ではまた。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。